4面11夫婦で学ぶファイナンス講座。いくら必要？どうやって貯める？子育て資金、老後資金を考える。一級ファイナンシャルプランニング技能士の田代信弘さんを講師に迎え、教育資金や老後資金など必要資金のシミュレーションを行い、見える化します。どのように調達したらよいか、将来を見据えた我が家の家計プランを考えます。日時、2月15日土曜、10時から12時。場所、障害学習センター、流山エルズ。対象、市内在住の夫婦。一人での参加も可。定員15組先着順。費用無料。申し込み、市ホームページから電子申請、または講座申し込み専用電話、080-5494-2323 へ。なお、1歳から就学前時の一時保育あり、先着10人、1月31日までに要申し込み。保育カード送付のため、メールアドレス、または住所が必要。問い合わせ、企画制作課。電話、7150-6064。ID、10034222。田代信弘さんの顔写真があります。12、森の図書館のイベント。1、読み聞かせ、英語絵本ライブ、歌おう、遊ぼう。洋書絵本で英語によるお話し会をします。お話し会の合間に英語の手遊び歌も楽しめます。日時、2月9日日曜、11時から11時30分。講師、株式会社英語ソムリエアカデミー、横溝美幸さん。対象、小学生以下のお子さんとその保護者。定員15組先着順。ID10481922。2、勉強しないと。試験勉強は図書館で。閉館後の図書館を試験勉強のラストスパートの場所として提供します。勉強に役立つ本や進路に関する本、息抜きになる本なども展示します。日時、2月9日日曜、17時30分から20時45分。対象、中学・高校生。定員25人先着順。ID10481193。共通事項。場所、森の図書館。費用無料。申し込み、1月12日10時から電話。問い合わせ、森の図書館。電話、7152-3200。13、チャレンジゲーム in 流山。流山市青少年相談員連絡協議会主催。キンボールやスリッパシュート、尻尾取りなど、みんなで力を合わせて様々なゲームに挑戦します。日時、2月1日土曜、9時30分から16時、9時から受付。途中参加、退場、不可。場所、障害学習センター、流山エルズ。対象、市内在住、在学の小学生。定員80人程度。多数抽選。費用700円。昼食保険代。持ち物、動きやすい服装。室内靴。滑り止め付きの手袋。タオル、飲み物。申し込み、1月19日18時までに、申し込み専用フォーム、二次元コードから。兄弟姉妹でご応募いただいても、一人だけの当選となる場合があります。問い合わせ、文化芸術障害学習課、電話 7150-6106、ID10277772、二次元コードが掲載されています。ちょっとごめん。キンボールの様子の写真があります。14、 クリーンセンターのリサイクル講座。丸1、ペットボトルの椅子作り。日時、2月3日月曜、13時から16時。定員5人、多数抽選。費用300円。持ち物、フルバスタオル。裁縫道具など。ID1047786。丸2、バレンタインキャンドル作り。日時、2月12日水曜、10時から11時、11時から12時、定員各8人、多数抽選、費用各500円、持ち物、持ち帰り用の袋、ID1017407、共通事項、場所、クリーンセンター、申し込み、電子申請、または往復はがき、1枚につき1講座に、開催日、時間、講座名、住所、氏名、振り仮名、電話番号、返信用に宛名を明記の上、丸1、1月20日、丸2、1月29日、いずれも筆着までに、郵便番号 270-0174、流山市下花は191、クリーンセンターへ郵送。問い合わせ、クリーンセンター。電話、7157-7411。二次元コードが掲載されています。15、長すくよろず相談会。誰でも歓迎、何でも相談。市民活動推進センター登録団体の方や、これから活動を始めたいと考えている、市内在住の方を対象に、市民活動での困りごとだけでなく、これから活動してみたい、何かやってみたいけれど、何から始めたらいいかわからない、といったどんなお悩みも一緒に解決します。日時、1月20日月曜、15時から16時。場所、障害学習センター、流山エルズ。定員5人、先着順。費用無料。持ち物、筆記用具。申し込み、申し込み専用フォーム、二次元コード、または市民活動推進センターに電話、メール。問い合わせ、市民活動推進センター。電話、7150-4355。メール、na-shimin@machikatsu.co.jp。 二次元コードが掲載されています。
16、受験生応援コーナー。合格運が、運が、きっと来る。受験生応援パネルと五角、合格短冊にメッセージを書いて飾る受験生応援コーナーを設置します。また、トネ運がビリケンさんや天神社など、運がいい場所も紹介します。日時、1月11日土曜から2月28日金曜。場所、運河駅ギャラリー、運河駅自由通路内。費用無料。問い合わせ、トネ運河交流館。電話、7153-8555。月曜火曜休館。祝日の場合は翌日。17、市民のための栄養講座。バランスの良い食事と減塩。健康づくり推進員協議会南部東部地区の皆さんと一緒に減塩グルメを作ります。食材選びや調理方法を学び、健康寿命の延伸を目指しましょう。日時、1月31日金曜、10時から14時。場所、東部公民館。対象、市内在住の方。定員15人、先着順。費用400円。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、筆記用具。申し込み、電話。問い合わせ、保健センター。電話、7154-0331。 18、個性を笑いに、吃音を生かす芸人の歩み。第2回、吃音の認知と芸人への扉を開く。お笑い芸人、インタレスティングたけし。TBS 系バラエティ番組、水曜日のダウンタウンなどに出演し、メディアに注目されているお笑い芸人。自身の吃音を弱みではなく武器として笑いを取る。新川小学校、北部中学校出身で、現在南流山福祉会館主催のお笑いライブに毎月出演している。第2回、吃音の認知と芸人への扉を開く。こんにちは。今回は僕が吃音に気づき、お笑い芸人を志すことになったきっかけをお話しします。20歳の頃、平日はアルバイトをし、週末はストリートミュージシャンとして過ごしていました。路上ライブでは尾崎豊さんなどの曲をコピーしたり、自分で作曲した歌を歌ったりしていました。また作曲した歌をデモテープに入れてレコード会社に送るなど、プロのミュージシャンを目指し、日々音楽へ情熱を注いでいました。しかし親からは、そろそろ定職に就きなさいと言われ、24歳の時にデパートの清掃員として働き始めました。働き出して間もないある日、おもちゃ売り場で清掃していると、予期せぬ出来事が起きました。今までに見たことがないほどの汚物が散乱しており、お客さんが周囲にいる中で、僕は処理に戸惑い、職場のチーフに応援を要請するため、携帯電話で連絡を取ろうとしました。しかし、緊張と吃音が相まって、終始ぎこちない言葉で状況を説明してしまい、かえって現場を混乱させてしまいました。状況をうまく説明できず、現場を混乱させてしまい、処理後にチーフから呼ばれたときは、叱られることを覚悟しました。しかし、チーフは笑いながら、君、吃音だよね。でも、その話し方はとても面白いから、清掃員よりお笑い芸人の方が向いているんじゃないか、と言われました。その言葉で、僕は自分自身が吃音であることを知り、そして、吃音が武器になることも同時に学び、お笑い芸人を志すことにしました。学生時代、周りからスムーズに話してと言われ、人とのコミュニケーションに苦しんでいた日々。でも今は違います。チーフとの出会いをきっかけに、吃音は僕の大切な個性だと気づくことができました。人それぞれが持つ違いは決して短所ではありません。むしろその人らしさを形作る大切な個性なのです。今、人との違いに悩んでいる方へ、あなたの違いはきっと誰かの心に届き、笑顔や勇気を生む力になります。その違いを恥じる必要なんてどこにもないのです。次回は、芸能事務所に所属し、プロとして活動していた時のエピソードを紹介します。お楽しみに。19、流山市 LINE 公式アカウントのご登録を。イベント情報や災害情報などを配信。二次元コードが掲載されています。